ご一緒に今日の御言葉をいただいていきましょう。今日は先週、去年の12月からですね、1年かけて私たちは、新約聖書のマタイの福音書から始めて、毎週マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと言って、12月まで、ヨハネの黙示録まで聖書の最後まで行きましたね。で、3月からは創世記入って、そしてずっと今、毎週読み進めてきました。そして今週、とうとう、聖書全巻、旅路が、一週目が終わります。はい、これで、終わりと、ね、もうゴール卒業ということで、もちろんね、主よ、来てくださいと私たちは、イエス様をお迎えして、行くわけですけれども、でも、これからも本当に、まあ、この、れぐらいのペースで行くと、一年かけて、まあ、聖書を、全巻読んでいくことができるって言うんですね。でも私は、計算して想像したときに、まあ、衝撃だったのはですね、まあ、私今44歳に今年なったんですけども、まあ、あと、30年、40年、50年、この地上でどれだけ、残されてるかわかりませんけども、まあ、仮に40年、生きるとしても、そのペースで読んでいったら40回しか、この、聖書全巻を、読破できないということを考えるとですね、これは、やばいなと思ったんですね。本当に、御言葉を蓄えていくということが、私たちには時間がいくらでもあるようで、でも、本当に、でも40年あるかも分かりません。イエス様がここまでという時までですね、本当に植え替えて御言葉を蓄え、そして実を結んでいく、それをまた分かち合っていく、ことに本当に勤しんでいきたいと思います。まあ、今日はそういうわけで、最後マラキ書までいきます。まあ、小予言書たくさんありますけど、その中のいくつかだけ注目していきたいと思いますが、ここで、今日特に今週、神様は私たちに重ねて語られるのが、テーマが神殿の再建ということですね。神殿を再び建てる。まあ、再びだけではないですね。ソロモンの神殿が第一神殿であれば、まあ、今日のところは、この、ハガイとかゼカリアの時代ですね。これは第二神殿、ゼルバベルという、この総督の下で建てられていきます。また、今これから第三神殿が立ち上がるとも言われていますし、でもその礼拝が先週先々週ありましたね。最後の7年間第三神殿の礼拝が始まっても3年半でその礼拝が止まってしまうと、また神殿が崩壊するんですね。でも最後にまた礼拝が始まるのだとしたら、それが第4なのか、そして終わりの時、永遠の都、エルサレム、新しいエルサレムが降りてきたら、それが第5になるか。これ、再びだけではないんですね。神様は、とにかく、神殿というのは、神の殿ってありますけど、神様をお住まいになるだけではありません。神様は一人ぼっちで孤独に、ホームアローンっていうんじゃないですね。私たちと一緒に住む。私たちと顔と顔とを合わせる。のが神殿なんですね。ですから神殿は人が礼拝に集まって初めて神殿になっていくわけですね。でも私たちが離れていたり集まらなくなったりするたびに、でもそこをもう一度立て直して集めて、私たちを、まあ私たちはどこに集められるのかということで、この建物が一つのこの、まあ、目印というかシンボルになりますね。ですから私たちもこの場所に集まってきましたけども、大事なのはこの壁とか屋根とかではなくて、ここに礼拝を捧げる主の民が集まる、そこにその賛美と祈り、礼拝の中に私は住まいたいのだという神様の神殿再建に私たちは招かれているし、そのために今日も生かされ、この週の初めの朝、イエス様が 蘇られ、私たちも蘇りの新しい命をくださったのはこの神殿を建て直すためなんですね。イエス様は身を清めてされましたね、十字架の前に。でもあれは何かそこで、突如としてですね、たまたま切れて、この台をひっくり返したり、この物を売ってる人たちを追い出したりしたんではなくて、身を清め、神殿を強盗の巣ではなくて、商人の商売の場所ではなくて、礼拝し、神と人とが本当に顔と顔と合わせて一緒に住まう、インマヌエル神、我らと共にいます、そして我らは神と共にいます、それを喜ぶ神殿に、祈りの家に建て直していく、これがそもそもの目的だったんですね。ソロモンが建てたのが第一神殿かというと、そもそもはエデンの園、もう神様がもう罪もないところでアダムエバと一緒にもう顔と顔と合わせていたわけですね。もうそこは園でしたけども、石や木でできた建物なかったかもしれないけども、もうそれを園そのものがですね、神殿だったわけですね。神と人が本当に、隔てる罪もなく、壁もなく、顔を合わせて喜んでいる。でもそれが崩壊したのが、私たちが罪を選び取ってしまったのが、そもそもの神殿の、最初の神殿が崩れてしまったところだったかと思います。さあ、この神殿再建についてどのように語られているのか、今日はまずゼパニア書の2章の1節からのところですね、ご一緒に読んでいきたいと思います。2章3章の途中ですね、少し途中飛んでますけれども、前のスクリーンや手法にも出ますので、ご一緒に読んでいきましょう。ゼパニア書の2章1節からご一緒にお願いします。恥知らずの国民よ、こぞって集まれ集まれ、昼間吹き散らされるもみ殻のように、あなた方がならないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、主の怒りの火がまだあなた方を襲わないうちに、主の定めを行うこの国のすべてのへりくだる者よ、主を尋ね求めよ、義を求めよ、柔和を求めよ、そうすれば主の怒りの火にかくまわれるかもしれない。三章九節。その時私は国々の民の唇を変えて清くする。彼らは皆主の皆によって祈り、一つになって主に仕える。14節。シオンの娘よ喜び歌え、イスラエルよ喜び叫べ、エルサレムの娘よ心の底から喜び勝ち誇れ、主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。その日エルサレムはこう言われる。シオンよ恐れるな、気力を失うな、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。アメン。ハレルヤ。本当にこれは神様からの喜びの御言葉ですけれども、でもこの2章の一節は、恥知らずの国民よ、神様からこう呼ばれるわけですね。この恥知らずという言葉ですけども、もともとのこのヘブル語では、これはですね、したい求めるの否定形なんですね。ですから、したい求めない、神を求めない、主の御顔をしたい求めない国民よって、そういう言葉なんですね。それをまあ恥知らずと訳しているんですけども、まあ必ずしもこの語訳ではなくて、私たちいろんなこと恥ずかしい、みっともないと思ったりしますね。でも一番みっともないこと、一番恥ずかしいことは何かというと、主を求めないことですね。神様はいなくても私が 自分で何とかやりますから、別に結構です。今はいいです。もっと、ここぞという時にはお願いするかもしれませんけど、私たちはここぞという、その本当にどん底になった、落ち入ったり、ですね、もう急に何か突然の事故とか、病とか、困難とか混乱とかあった時には主を求めるかもしれませんけども、なんかいい感じで言ってる時ですね。まあ、今日も、無難に過ごしてたし、まあよくあるんですね。まあ、どんなことをね、今祈ってますかって、まあ今日どんなことを一緒にお祈りしましょうかって、こう聞くとですね、いや別に今日は特にないですっていう方がいるんですね。特にないほど、まあ順調にうまくいってるから、っていう意味かもしれませんけども、でも神様から見たときそれ一番順調じゃないですね。一番やばい状態です。誰が順調と思ってるかというと、敵であるサタンがよっしゃと、ね、死を求めない恥知らずな状態に今この子は陥ってる。私の子供だ。偽りの父が喜んで喜ばせてしまっているわけですね。ですから私たちは特に今大変じゃないしという時こそ、今が、やばい、今がここぞという時だと、本当に死を慕い求めて、呼び求めて、さっき呼び求めるって、歌いましたよね。本当に死を求めていこうではありませんか。でもそんな恥知らずな、求めない私たちをこぞって集まれ集まれと招いてくださるんですね。呼び集めてくださる、なんと、優しい忍耐強いお方でしょうか。神様はこのもみ殻のように吹きさらされないうちに、主の怒りがに襲われないうちに、主を尋ね求めなさい。その恥知らずな状態から立ち返りなさい。私のところに帰ってこい、おいで。主を尋ね求めよ。三節に義を求めよ、乳和を求めよ。この乳和という言葉はへりくだりという言葉意味だそうです。今アドベント、クリスマスを迎えていきますね。イエス様がこの天から地に来られた一番へりくだった方ですよね。ギネスに乗るお方ですね。一番高いところから一番低いところに降りてこられた。私たちはでもその方に従っていきますというのであれば、私たちもその方と同じぐらいへり下っていくんですね。その時に主が私たちを抱き上げて高めてくださる。私たちはいろんなことで頑張って、勉強でもいろんな仕事の成績とかでも、また、本当に立派に思われたいと世の中のことや家庭でも、私たちは本当に背伸びをして自分をよく見せようと、そして高く高く行こうとするんですね。でもそうすると、何かの弾みで自分は落ちてしまうんじゃないかといって、ますます不安が募っていきますし、どんなに自分が高く登っていても、もっと上には上がいたりして、やっぱり自分はダメだと落ち込んでしまったり。いいことないんですね。私たちは何がいいことかというと、へり下っていく、それが乳和ということですね。その時に私たちはあとは高められるだけですから。で、神様はそれでもへり下らない私たちを、いろんな私の体のこととか経済のこととか人間関係のこととかで本当にどん底に突き落としてくださるんですね。憐れみ深いお方です。なんでこんな私をどん底にって、それは、何かこの試練にあっているとんでもないことだと思うかもしれません。でもそれは私たちはそこから引き上げていただける、救っていただける、救いを体験できる。私たちはそれを感謝するものに主は変えてくださいます。そして主の怒りの日に裁かれないように、本当にそれまでに、その前に、主を尋ね求める者に立ち返ってほしい。今がチャンスです。クリスマスまでまだ あのアドベントってのは4週間、今年はちょうど日曜日がクリスマスですから、あと4週間後、12月25日には真ん中に5本目のキャンドルがつくんですね。じゃあまだ、あと1ヶ月あると。でも主が戻られるまで1ヶ月あるかどうか分かりません。私たちは今日という日に、本当に主を尋ね求める、死体を求める者に帰っていこうでありませんか。さあ、この終わりの時、そして私たちがこの主を尋ね求めていく時に、変えられていく時に、神様はどうしてくださるか、3章の9節にありましたね。その時、私というのは、このひらがなで聖書私出てきたら神様のことです。私は国々の民の、これイスラエル、ユダヤ人だけじゃないんですね。国々の民、私たちも入ってます。国々の民の唇を変えて清くする。彼は皆主の皆によって祈り一つになって主に仕えるってあるんですね。この唇を変えて清くする、唇を清くするっていうのはどういうことですか。なんか歯磨いたりリップクリーム塗ったりとか、ね、あのそういうことでしょうか。この唇を清くすると訳されていますけど、これはあの元々の言葉が回復するっていうですね、戻るってそういう意味だそうです。つまり何かというと、私たちはもともと一つの言葉で、あのみんなが言葉を通じ合っていたんですね。このバベルの塔、創世記の11章まではです。でも、先ほどの高く高くと、神のように、そして、神よりも、私たちは、それを目指していったときに神様が言葉を混乱させて、そして互いに通じない、そして一緒に礼拝することは難しくされたんですね。でも、そこを、つないでくださる言葉なる神イエス様が来てくださったのがこのアドベントクリスマスでもあるわけですけども、終わりの時に唇を変えて清くする、もう一度この言葉が一つにされるというんです。これは神の言葉であり霊の言葉、私たちは一緒に、彼らは皆とありますから、どの国の人たちも皆、皆によって、皆によって一つになって主に仕えるというのは礼拝するということです。何時からは日本語の礼拝、何時からは何々語の韓国語、英語の礼拝とかじゃなくて、一緒に礼拝できる。もう、この同時通訳とかもいらないんですね。一つになって。ということが、終わりの時、この地上でも回復しますから、いや、天国行ったら何語で礼拝するんだろうとかね、今心配することないんです、私たちは。もう、戻されていきますから。でも大切なのは、その、霊の言葉によって導かれていくときに私たちは一つになれるということです。さあ、そんな私たちに、この14節からは、5回もですね、神様は喜べって言ってくださるんですね。シオンの娘、このエルサレムの娘たちです。喜び歌え、イスラエルよ、喜び叫べ、エルサレムの娘よ、心の底から喜び勝ち誇れ。そして、まあ、全知の王イエスって歌ありますよね。全知の王イエス、喜び、へお、叫べ、はーってありますよね。あれ、ここなんですよ。知ってました？で、多分そうだと思います。思いっきりその御言葉なので。で、主は我らの敵を打ち砕かれたというのはこの15節ですよね。そして、王宗、ん？何ですか？恐れはないって出てきますよね。ることないというのはこの15節の最後ですよね。ここなんですよね。で、全地の王イエス、イスラエルの王であり、そして私たちもそこに加えられていく、私たちの王が来られるから喜べというんですね。まあ、悲しみを持ってこの終わりの時を迎えるのか、それとも待ち望んで喜びを持って、皆さんはどちらのアドベント、アドベントというのはこの、まあ、アドベンチャーのね、アドベントから来てますけども、つまりこの冒険スリルがあって、何がこれから起こるのかなっていう、この待ち望んでいくことですよね。何がこれから起こるのかなって言って、こうワクワクしてイエス様戻られるのを待つのか、どうなっちゃうのかなって言ってですね、もう悲しみながら、もう待ちたくないと言って、いやいや待っていくの、皆さんどっちがいいですかって聞くまでもないですよね。だから、 喜べって言うんですね。で、本当にイエス様が来てくださったっていうことをその時になってももう喜ぶわけですけども、でもそれはもう、いずれ起こりますから、今から喜んでいけばいいわけですね。そして、17節。17節もう一回ご一緒に読みましょうか。17節ですね。あなたの神、主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。この主が歌うというと、私たちが神様に歌を歌う、賛美を捧げるって思うかもしれませんね。でもまず神様が、主ご自身が私たちに歌を歌ってくださる。しかもここにあなたとありますね。あなた方ではなく、私たち一人一人に特別な歌をどうやら用意してくださっているようです。私たちはそれを普段いろんなことを見たり聞いたりして、いろんな情報、まあどうでもいいことも、私も本当に毎日ですね、こうつい目にしたり聞いてしまったりします。でも一番大事なこと、それはこの書かれた御言葉を通して、また本当に今歌ってくださっている神様の私への歌、どんな歌なのか、それをぜひ一緒に聞いていこうではありませんか。この祈りの家に皆集まって、祈っていた、まあ、あるいはこの一人で祈っている時間もあるでしょう。ぜひそういう時にですね、この歌を聴いてみてください。CD とか流れて、それ消してもいいですから、主が私に歌ってくださってる歌をぜひ、それがメロディーがから来るかもしれませんし、言葉から来るかもしれませんし、何かこの映像のようにですね、幻のように受け取れるかもしれません。でも私たちはそれが確かにあることを喜んでいきたいと思います。ハガイ書とゼカリア書、これは同じ時代の預言者です。バビロンからエルサレムに礼拝をしに戻っていく、神殿を建て直すために戻っていく。ところがあまりに状況が大変なので、神殿建て直すのはそっちのけで、みんな自分のことで精一杯になってしまうんですね。なんか今の時代の私たちと同じかもしれません。その時に主が語られたのがこのハガイ書の御言葉です。1章4節から読んでいきましょう。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。あなた方は多くを期待したが、身をわずかであった。それはなぜか。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。主はユダの総督ゼルバベルの心と、大祭司ヨシュアの心と、民のすべての残りの者の心とを奮い立たせたので、彼らは彼らの神万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物、宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。アメン。バビロンの捕囚、まあ、70年、近く、まあ、それより短い期間で戻ってきた、戻り始めて、いた人たちもいましたけれども、それなりにですね、まあ、大臣のような重要なポストについてはダニエルたちもいましたけども、そうでない人たちもそれなりに丁重に扱われて、バビロンでは割合この不自由ないいい暮らしがされていたようなんですね。エジプトの奴隷生活とは違ってですね。でもエジプトでは本当に奴隷生活が400年厳しくて、もう主を礼拝することも忘れていましたけど、でももう主に叫んでですね、それを主が聞いてくださって、礼拝回復できるようにアラノに導いてくださいましたよね。もしかするとその方が、いや厳しいですけど、大変ですけども、でもそこから、どん底から救われるという意味では、 良かったかもしれませんね。まあでも、まあ、エジプトで、ね、もう大変だったけど肉鍋食べられたから戻りたいという人たちもいました。でもバビロンでは結構いい暮らしだったようなので、そこから本当にボロボロになったエルサレム、廃墟にと化した、神殿のところに戻っていった人たちはですね、本当にもう、戻って大変だったようなんですね。礼拝しに戻っていったんですよ、神殿を再建しに。ところがバビロンからもう本当に体一つでみんな戻っていったわけですね。そしたら自分たちがどこに住むのか、何を食べるのか、何を着るのか、まあ、そういうことを思い忘れないなってイエスもおっしゃいましたけども、まずそこから行かないと。それが整ったら、礼拝でも始めましょうかってね。バビロンでは集まって礼拝する神殿とかありませんでしたから、ダニエルでさえこの1日に3度エルサレムの方向を向いて、自分の部屋から祈っていたっていうぐらいですから、ね、みんなですね、この集まって礼拝で本当に何十年ぶりだったんですね。ところが、その前にここにもありますよね、9節のところに、あなた方が皆自分の家のために走り回っていた。自分の生活をどうするかで懸命になってしまったんですね。私たちはどうでしょうか。で、礼拝が後回しになってしまった。でも神様は、ね、神殿が廃墟のまま、あなた方だけが板張りの家に住んでいる。そういう時か、あなた方の現状をよく考えよって、これ7節にももう一回出てくるんですね。で、神様どうしなさいと言ったか。8節で、3つのことを私たちにしなさいと言っています。そしたら神様は2つのことをしてくださるって言いました。3つのこと何かというと、山に登ること。2番目に木を運んでくるということ。そして3番、宮を建てるってことですね。建物が大事じゃないと言ってもですね、でも、どっかこう建物から入っていかないと、いやどこでも礼拝できるかと言ってどこでも礼拝しなくなってしまう私たち弱いものです。ですから神様は建物とか場所も定められて、で、あと日も定めてですね、いつでもと言いながら、でも安息日に集まるということを定めて、そしてそこから始めなさい。そうすれば、この神様は二つしてくださること。まず、私はそれを喜ぶって言ったんですね。そうしたら、あなた方の生活を満たしてあげようとかですね。畑の収穫は私が保証しようとかいうことじゃなくて、まず、喜ぶって言うんです。神様は、いや、喜びはいいですから、私の生活を何とかしてくださいと思うかもしれませんね。でも、神様が喜んでくださること、私たち一番大事なのは何でしょうか。不自由なく三度の食事を食べ続けることでしょうか。暖かいところに住んで暖かいものを着ていくことでしょうか。それよりも主に喜ばれること、これがなくしては私たち何のために生きているんでしょうか。そして主を喜ぶこと、お互いに喜び合うこと、そして私たちの間でも喜び合うこと、分かち合うこと、これが礼拝であり神殿であり神と人が共にいるイマヌエルということですね。それが天の御国であり、それが天だけでなくこの地にも開かれていった神の国、これを主は今私たちと一緒に、神様お一人でやられた方がよっぽど簡単だと思うんですけども、あえてこんな私たちと一緒にそれを立て直したい、やり直したい、期待してくださってるんですね。そして喜び、私の栄光を表そう、天には栄光、地に平和ってあります。この地も栄光で満たしてくださるというんですね。なんと素晴らしいことでしょうか。そしてこのユダの総督ゼルバベル、このユダ族 この王家の出身ですね、王の家系。そして大祭司ヨシュアというのは、これはレビ族のアロンの家系ですよね。この二人の人、二つの役割が一つになって、全ての残りの民と共に礼拝を捧げていく。で、みんな仕事に取り掛かったってね。仕事何をしたんでしょうか。畑仕事でしょうか、事務作業でしょうか。 総督はこの神殿を再建すること、そしてこの建物の方ですね、大祭司は祭司ですから礼拝することですよね、仕事はその神殿の内側の礼拝のことです。私たちの仕事というのは6日働いて1日休むと言いながら、6日はその自分の家のために走り回るかもしれませんが、1日は一番大切な仕事ですね。仕事ってのは使えることって書きますよね。神様に使えること、礼拝、まあ、サービスと英語で言いますけれども、それに取り掛かった。私は全ての国々を、ユダヤ人だけじゃないですね、私たちも招かれています。全ての国々の宝物が、私たちは本当に、宝物を捧げていくんですね。東の国の博士たちがこの黄金入港持つ役宝物を捧げました。私たちも東の国から本当に、エルサレムに、私たちの王はどこにお生まれになりましたか、宝物を捧げていく、この1ヶ月を迎えていこうではありませんか。この王の家系ユダ族、そして、大祭司の家系、これはイエス様を表しますね。イエス様はこのユダ族の王家の、まあ、これがダビデ、そしてヨセフの家系ですよね。そして、マリアの方はエリサベツが親戚でしたから、このアロンの大祭司の家系ですよね。イエス様ご自身の中にこの王と大祭司、この二つが共にあるわけです。そのお方がこのゼカリヤ書ですね、6章12節、一人の人がいる、その名は若枝だ。彼のいるところから芽を出し、主の神殿を建て直す。若枝だというのは、イザヤ書とかいろんなところ出てきますけども、これはメシアの、キリストのことを指します。何をしに来るのか、救い主って言いますけど、私たちを、ね、罪に陥った私たちを清めるためな、私たちを良くしてくださる。でもそれもしてくださいますけども、それはプロセスであり、またそれは道具として、神殿のキリストご自身が炭の親石、頭石、コーナーストーンですね、そこに積み上げていく大切な神殿の一つ一つの石として、私たちを用いるためなんですね。大事なのは主の神殿を建て直すこと、これが目的なんですね。そしてこの、まあ、15節、遠く離れていた者たちも、これも異邦人のことですね、私たちも招かれています。8章の23節からこうあるんですね、まあ、22節、この国々からこのエルサレムに主を尋ね求めに行く、私たちは礼拝に集まります。でこう言うって言うんですね、この異邦人の私たちがユダヤ人の裾を固く掴み、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられるとか聞いたからだって言うんですね。私たちはとかくイスラエルユダヤ人に対して、いや私たちこそクリスチャンこそメシアが、本当のメシアがこのイエスであることを知っている、と言って、自分たちの方が何か偉いかのようなですね、正しいかのような錯覚に陥るかもしれません。でも私たちはこのイスラエルの土台に接ぎ木されたオリーブの枝なんですね。私たちは本当にへりくだってこの主の民と一緒にこの連れてってください、礼拝に私たちも一緒に参加させてください、そういう思いを持って一つにされていこうでありませんか。じゃあこの2ヶ月、今日までですね、横浜の歴史博物館で杉原千畝写真展ってやってるんですね。そのコーナーだけは、コーナーっていうかかなり大きな写真展なんですけど、入場無料で入れます。今日夕方5時までやってますけども、先週行って私がすごい感動したんですね。まあ、杉原千畝さんのことをいろいろ知れたのもよかったんですけども、その6000人ぐらいのユダヤ人をですね、日本通貨ビザ、 を発給して、それがなければもうホロコーストアウシュビッツで、もう死んでいたかもしれない、そういう何千人もの人たちが。でも日本通過ビザなんですね。日本が最終目的地じゃないんです。で、そのヨーロッパから順にこの写真がこの 1,2,3,4 って並んでるんですね。ヨーロッパの次どこかというとシベリア鉄道なんですね。ずーっとこの当たっていくんです。そしてウラジオストクまで行くんですね。で、次の写真はどこかというと敦賀港、福井の港なんですね。今日和田正人さんが今日から出勤で敦賀と苫小牧 のフェリーの機関士をやってるんですね。彼はで敦賀の港で、そこから日本に上陸したユダヤ人たちが神戸とか、そして多くは横浜に来たってんですね。で、横浜に来て、で当時の新聞がありました。外国人客で横浜のホテルがこの賑わってると、昭和十何年ですね。で、それは外国人客っていうかユダヤ難民なんですね。そのビザを持って、そして次の地を目指そうという。で、私小さい頃からこの氷川丸っていう山下公園に泊まってて、で、まあ、何度か中を見学したことはあるんですけども、まあ、古い船がね、使われなくなって止まってるんだなと思ってたんです。そうしたらなんとその氷川丸がその大勢のユダヤ人たちを乗せてアメリカに連れて行って投げ出たっていうんですね。すごい船なんだなと思いました。で、アメリカで写真が終わるかと思ったら、一番最後のゴールはエルサレムの写真だったんですね。そこに、まあ、アメリカに残っとどまった人たちもいたかもしれませんけども、多くの人たちはそこからまた、エルサレムを目指して、そこで今礼拝生活を、本当に、アウシュビッツ逃れたもうコンマ何パーセントの人たちかもしれません。でもそれを日本の日本人を神様が心思いを与えてくださって、まあ、上司からはねビザ出すなとかって言われたらしいんですね。でも本当にもう夜も徹してビザを発給してイスラエルを祝福していく、そしてこの安心して新エルサレムでこの礼拝を捧げていく、その主の民を応援していく、そういう働きを、まあ、杉原さんもしたし、この横浜の地もうそこを彼らがこの通過していった通り道だったということですね。まあ、ぜひ氷川丸とかね、歴博今日までやってますから、別に回し物じゃないんですけども、私たちは本当にですね、でもそこでなんか高ぶって、私たちが日本人がこんないいことをしてあげたんだとかね、我々のおかげだとかじゃなくて、私たちがその彼はなんでそこまでしのがれていったかというと、もうただ一つ、安心して主を礼拝していきたいってことですね。そこに私も加えてください、私たちも。これが私たち異邦人の取るべき姿勢だというんです。そして『ゼカリア書』の最後9章の9節10節を読みましょう。シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の子ロバに。これが初輪ですね、最初に来られたイエス様のことを言ってます。そして次の10節は再び終わりの時に来られるイエス様の姿ですね、メシアキリストの姿で。10節読みましょう。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす、戦いの弓も絶たれる、この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。諸国の民に平和を告げなんです、ね、神様の狙いはユダヤ人イスラエルの民も一つのこの道具器として、ね、そして、そこから溢れた祝福が全ての民を私たちも満たすように。そのためには確かに最初何らかの器が必要なわけですね。そういうご計画があるということです。そしてこの方は、 14章には戻られた時、エルサレムオリーブ山に立つと。そして14章の9節ですね、主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つのある、この全地の王イエスですね、この方が来られます。でカリオの祭りを祝いに、国々から集まってくる。もう今すでに多くのクリスチャンたちが集まって礼拝していますね。このカリオの祭り10月にありました。そしてこの12月がクリスマス、今私たちはイエス様誕生を祝ってますけども、12月の本当に12月だったのかというと、おそらくこの冬至の祭り、一番日が短いヨーロッパの時の祭りに合わせていったのではないかと言われる。じゃあ本当はいつなのかという時に、まあまあ、いくつかの説もありますけれども、かなり信頼できるかなというのは、バプテスマのヨハネが、マリアの受胎告知の時にエリザベスがもう6ヶ月だったと言いますね。つまり半年先に生まれているわけです。そのヨハネがいつ生まれたかということを計算すると、祭司のお父さんザカリアがその当番だったのが、いついつっていうのが、これはカレンダーからわかるんですね。するとヨハネはこの春に杉越の祭りの頃に生まれていたであろうと。すると、イエス様が生まれたのはおそらくこのカリオの頃、まあ、ですから私たちはこのカリオの時、まさにこの地をカリオとして、言葉なる神が肉を人となってこの地に宿られた、カリオとなられたとありますね。そのお方をこの10月から11、12月と本当にすでに来てくださったことを喜びながら、再び来られる終わりの時を待ち望んでいく。だからアドベントなんですね。2000年前のことを待ち望むごっこをしているわけじゃないんです。本当にこの方が来られる、戻って来られる。最後の21節、その日万軍の主の宮にはもう商人がいなくなり、強盗の巣ではなくなり、祈りの家になるということです、神殿が。最後のマラキ書には、私たちは皆ただ一人の父を持っているではないか、なのに互いに裏切り合うのはなぜかとあります。イエス様はどなたが私たちの父であり子供であるというのはどういうことか表してくださいました。それがこのクリスマスから始まっていくことです。本当に子供として来られました。それはただ一人の父と、ここにはっきりありますから、私たちもその父の子供であるということは、私たちは家族であり兄弟姉妹だということです。それは裏切り合い、罵り合い、競い合い、争い合うためではなく、愛し合う兄弟姉妹。そして最後5節6節ですね、マラキ書の4章の5節6節一番最後、あ、ないですかね、あ、ないですね、はい、主語の方に最後あります。ご一緒に読んで終わりましょう。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。天の父の心を私たち子供たちに向けてくださいました。そして、本当に親の心を子供に向けていきます。聖様はそうしてくださいます。でもそれだけではありません。この心をその父に向けさせる。私たちはイエス様が子供としてお生まれになったこのクリスマス、私たちももう一度この父の子として生まれていく。この親子は共に住む神殿を建て直していくのです。お祈りしましょう。愛する天の神様、感謝します。主の宮、神殿を建て直す、礼拝を回復し祈りの家としていく、私たちは本当に天の父をあなたは親子として顔と顔と合わせて礼拝と祈りと賛美の中で天の御国でそうであるようにこの地でも始めていきたいと願っておられます。どうぞ今からそこに私たちを主の民が一つとなって 始めさせてください。聖様、助け導いてください。従っていきます。感謝してイエス様の名前でお祈りします。アメン。